現在 FMC スタジオがある場所は熊本市東区新鍋という場所でございまして、新しい南部と書いて新鍋と読むんですけれども、でこの新鍋の、まあ、ほとんどもう平地のところに実はあのスタジオがございまして、もうあの道路一本挟んで向こう側はホタクボという地名になっちゃうんですね。でそのホタクボのさらに向こう側に行きますとトロクっていうやつですとか、あと新大江とか水前寺とかそっちの方に行くことになっちゃうんですけれども、そのホタクボのですね、あの踏切がありまして、でそこの横にあのコンビニのローソンとかもあったりするんですけど、そこの道をですね、その新鍋方向にとぼとぼ歩いていきますと、まあ時刻的にはですね、まあ、夜中の2時3時ぐらいなんですが、駐車場がいくつかあるんですけれども、そこにですね、おびただしい数の猫がいましてですねで俺集会をやってるんだと思うんですけども、猫が何をするでもなくただ佇んでいると、でともかくいっぱいいるんですよ。で、車がですね、そうですね、12、3台止まれるような駐車場があるんですけれども、そこにですね、この間見た時はざっと20匹の、まあ、子猫から結構お年寄りの猫までいろんな老若男女、合わさってですね佇んでいるというですね。で珍しいからこう、ね、私も猫がおるなという感じでおいおいとか言いながらにゃーとか言うとですね、向こう側もなんか愛嬌のある猫が何匹かこう近づいてきたりしまして、餌でももらえるのかなという手で近づいてくるんですけど、こちらは何にも餌だとかそういったものは持ってないんですが、ともかく足元にじゃれついてきましてですね、今四方引きそろえてじゃれついてくるとなかなか可愛いもんなんですけど、ただこっち側も暇じゃないのでそろそろ帰んなきゃいけないって言うんで、じゃあねって言って帰るんですが、そうすると後ろからその先ほどの四方引きがずっとニヤニヤ言いながらついてくるというね、ことになりまして、このまま我が家までついてこられると大迷惑なもんですから、なんとかしてこう巻いてやらなきゃならないんですが、なかなか猫ってのはこう巻くにもですね、死っていうのもなんかこうかわいそうですし、あっち行けっていうのもなんかこうちょっと切ないので、こちら側がですね小走りで逃げたりいろいろしたんですけれども、なんかね、でそれで2、3日経ってまた歩いてみましたね、またそこが猫の大集会をやってましてですね、何なんだろうなって、そういうようななんか誰か餌をやったりするそういうスポットなんだかよくわからないんですが、そういう今日この頃でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平尾谷優子です。
なんか猫ってそういう集会をするなんか習性があるらしいですね、うん、でも今までも4、5匹とか5、6匹のこう集会は見たことあるんですけど、その何十匹っていうのはちょっと見たことなくて、しかもそれ一箇所じゃないんですよ、うん、その今度なんかワンブロック横の別な駐車場に行くとまた別な派閥がそこにグループを形成してましてですね、結構なパーティーをやってるというそういう具合なんですけど、最初見た時はちょっと不気味だったですね、うん、俺何かの前触れじゃねえかとか思ったんですけど、毎晩なんでほぼ毎晩なんで、
今度写真写しとってくれ、
ね、写真撮ったんですけどね、
撮ったんですか、
暗くてちょっとほら、うん、照明とかがないもんで、この間福岡行った時に美人ライトって買ったじゃないですか、うん、あれずっとカバンの中に入れてたんですけどなんか最近どっか行っちゃってですね今入れてないもんですから、またちょっとライトを仕入れたらなんとかしようと思いますが、まあそういうわけでございまして、さあ早速今日もお便りをいきましょうか、まずはこちらは東京都豊島区からいただきました。46歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
時々わけのわからない奴が世間を騒がしておりますが、先日東京江東区で出現したおっさんは非常にわけがわかりません。単純に脳みその回路が異常な奴が増えてるって ことでしょうか、まだこのお便りとか全然わかりませんけどもね、何の、記事がついてるんですけど、9日の夕方、東京は江東区東雲の公園で小学生の女の子が遊んでたそうですけど、そこにですね、面識のない中年男が近づいてきたと。でこの中年男が突然こんなことを言ったと。俺は落語家だ、握手しろとわけのわからない、言葉をかけられ、さらになんかそのなんて言ってるかわかんないけど罵ってきたと、うん、その小学生の女の子を、まあ女の子はまあ逃げたようですけど、60歳ぐらいの男だそうです、まずですね、この男はまず最初にその女の子に住所と学校名を聞いてきたと、うん、君は住所はどこだい、学校はどこだい、うん、でその女の子は言わなかった、うん、
言わないよね。
でそうすると突然あのその男が切れて、うん、うるせえんだよとわめきながら、うん、俺はヤクザだ
今度変わったね。
俺は落語家だ。もうヤクザまではいいんですけど、うん、俺は落語家だっていうのは何ですかね。これ本当に落語家だったらどうするんですかね。あのだいたいほらあのテレビに出ないあの寄席芸人だと本当にわからない場合がありますから、でほとんど見た目ヤクザと変わらない人もたくさんいるので、あのどうですかね、俺はヤクザだ、俺は落語家だとわけのわからないことを叫び出し、最後には握手するよう求めた。で女の子は怖くなって急いで帰宅し、保護者が110番通報した。で目撃者によると、この不審な男は年齢が60歳前後、白髪混じりで頭頂部は頭のてっぺんはハゲていて、身長は175センチくらいで痩せ型、紺色のジャージの上着にグレーのズボンを履いて、オレンジ色の派手なサンダルを履いていたが、まあ、特に酒に酔ってるようには見えなかったということです。で現場は臨海線の東雲駅近くの高層マンションが立ち並ぶベイエリアにある公園で、現在警察がパトロールを強化しているということだそうです。何かあの手がかりをお持ちの方、目撃者の方はですね、東京湾岸警察署電話番号 03-3570-0110 03-3570-0110、 内線は2612です。そちらまで、ご連絡ください。いいですね、俺は落語家だ、うん、何が言いたかったんですかね、うん、じゃあ一席やってみろよとか、
ね、小学生返せればね、
そうそうそうそう
なかなかなかなか
そこで、じゃあお嬢ちゃん何が聞きたいんだよそうだね、火炎太鼓とかそういうそういうような、そういう会話に至れば、なかなかなもんで、おじさんちょっと筋がいいねとかっていう感じで、その火炎太鼓は聞かせるねとかっていう、そういうのはどうですかね。ああ、落語家だっていう、あの、やっぱおかしいんでしょうな。何がしたいのかが全くわからないんですけど、木田ゆう子さんどうですか、こういう俺は落語家だって言われたら。見知らぬおじさんから、
見知らぬおじさんから
見知らぬおじさんから
別にどうも思わないですね、
俺は落語家だ、
あおめでとう
って。あそうですか、いや笑点みたいになりましたね。あの私が、あ俺は落語家だと言うからそれに何か返してください。はい、花岡さん。俺は落語家だ、
返しますか。
焦点みたいにうまくいかない。
かないですか。
ああ、というね。
何を持って気違いって言います？
切り込んできました。切り込んできましたね。放送できないようなところから。
ああ、いかんですか。
いやいや、うちではかろうじて許されるんですけど、他では許されないことなんですね。
ああ、そうなんですね。
何をしてだから。例えばですよ、その病気としてですよ、その精神を病んでらっしゃる方は、まあまあそれはあるじゃないですか、それ以外に、あの正常であるけれど、その変わった趣味思考や言動をする人も含めて世の中的には気違いと言うんですよ。だから例えば釣り気違いとかね、映画気違いとかね、ね、だって釣り気違いが略されて釣り気三平でしょ。
あ、そうなんですか。
ね、
あ、釣り吉三平の釣り吉ってそっから、
だから一時問題になったことあるんです。これいいのかっていう。
あ、
ね、で今 あのこの間なんだっけ、あの官房長官がですよ、あの地元に戻ったのかな、そこでなんか観光の PR で、うん、鶴吉三平をぶそのなんか観光の資源にするらしいんですよ、で発表を着て、うん、記念写真をしてみんなと、でそれがそのニュースになってましたけど、うん、ちゃんと鶴吉って書いてありますからね、まあ国が認めたならいいんだろうとか思いますけど、うん、
そういう知らない人いっぱいいますよね、それ鶴吉三平 の、 その名前の由来って、
まあねえ、
ねえ、知らない人いっぱいいると思いますよ、
う
ん
う
ん、
まあかといってこう焼き鳥大吉はそういう意味じゃないですよね、
あれはあれは違うでしょ、
大の吉がいっていう、大吉がいっていうそういう意味じゃないですよ、というね、これぐらい言うとあのね、あの他の電波メディアと対抗できる唯一の手段ですね、
やっぱ言えないんですか他の局は、
言ったらすぐに訂正が入りますね、
ああそうなん、まあ、今なんて言うんですか、じゃあ訂正が入った、
え、
不適切な発言があったって
訂正、お詫びして訂正、取り消します、
もうちょっとなんかその気違いをそのなんか今風に言うとなんか、
まあ例えば異常者とか、
あ異常さね、
ええ、異常さじゃない、
異常者、ね、
異常さって異常な砂か、それは
異常者、
異常者とかね、はい、異常者って言ってもあの車から車に乗り移る人じゃないですよ、
鬼畜とかまた違うんですか、
鬼畜
とは違う、
鬼畜とは違う、ね、
あれは鬼、うん、
あれは
鬼、うん、鬼の畜生だから、
鬼の畜生、
あれはまたちょっと違います、
前、うん、前あのあれですよ、あの番記者で塩川正十郎が、はい、
あの布団叩きおばちゃんの時ね、
その時に僕生で見てたんですけど、
この人はあの顔見れば分かります、違いですよこの人は、こういう表情しても違いは
ちょっとそういう発言を当てて、
もう福沢明が必死になってね、
漢字どう書くんですか、
え
漢字じゃないですか、
気分の気に違いですよ、違う、
お気分の気に違い、
はい、
おそれだけ、その3文字、
気が違ったっていうでしょ、そうそう、気が触れたとか気が、え、ここまでやりますか、そのトークは、
いやいや
そこまで突っ込みますか、
映画で気違いピエロってあるんですけど、
ありますね、
あれはあのまま言ってますけどね、
だまああのあれなんですよ、あの放送禁止って何度も言いますよ、うん、放送禁止じゃなくて放送上注意すべき用語ということになります、うん、なのでね、まあまあともかく
ね、でもいっぱいいそうですけどね、
いますよ、ね、います、だって花お菓子なんかなんだっけ、
私いっぱいあってますから、
ね、なんだっけ、なんか突然あれどこで言われたっけ、
大学生の時に熊台の横、はい、あのそばで、はい、あの歩いてたら夜ですね、はい、あの向こうからなんかちょっとこう朝黒いおっさんが歩いてきて、
いくつぐらいですか、
その時も50過ぎ
で、50過ぎの、
はい、でそのすれ違いざまに、はい、この人間どもめって言われたんですよ、
それはやっぱこう毒を吐くような感じですか、
そうそう、この人間ども
め、人間どもめみたいな、
ですれ違ってあの数人いたんですけど、あぜん呆然としてしまって、でまあすれ違ってかしばらくしてちょっとツッコミ入れたんですけど、ね、お前は妖怪かってこう、
宇宙人かもしれませんね、この人間どもめ、
あとなんかあの、電車の中で、ちょうどその僕はあの電車乗ると大体先頭車に乗って運転を見てるわけですよ、
はいはい、
で見ててその真後ろの席ってあるじゃないですか、
ありますね、
そこになんかまた色の浅黒いおじさんがいて、はい、あの卑猥な言葉をずっと大声で言うんですよ、
ほうほう、
でだんだんこうあのこうもう一人完全に一人言なんです、
はい、
でその口で出して言うのはあれなんですけど、とにかく正規、はい、を言い出して連呼し始めたわけですよ、
はい、
そしたらあの次の駅
で、チンポだのマンコだの言ってるんですね、そうそ
う言い出したんで、はい、このメスがとかなんか言い出して
メス豚かとかって、
いや豚じゃないです、このメスが、
メスが
で、それで止まったんですよ、急行だったんですよ、でその停車駅止まった途端に、運転手さんが降りてきて、静かにしなさいって言ったら、まあ、それから止まったんですよ、
運転席まで聞こえてたのね、
聞こえてました、絶対確実に聞こえてました、多分ものすごく気になって、多分運転手さんがですね、すごくなんかもうこうだんだんこう目つきがこう
険
しくなってたんで、
映画に見せようと、
そうそうそう、
これ以上やったらもうあのただじゃおかんぞという
もうすごかったですよ、停止してブレーキをかけて止まった瞬間にもう立ち上がって、あの座席あの要するに通路開けて、あの出てきて、あの黙ってくださいって言って、それであの黙らないと連れ出しますよっていう話になって、ただ黙って終着駅までずっと黙ってましたけど、結構ですね、僕なんかあの会うんですよ、そういう人に
呼ぶんですかね
呼ぶんですかね
でも本当の気違いってそんなにないですよ ね、 ね、本当の気違いってそんなにないですよね、
すいません、本当の気違いってどういうことなんでしょうか、
いややっぱりだから異常者です、
ああ、いやいますよ、
周りにいます、う
ん、いや結構実はあなたのすぐそばに
いたり、うん、隠れとかはいるかもしれないけど、なんちゃってとかいるかもしれない
なんちゃってなんちゃっておじさんも十分、うん、あの、うん、くれた人ですよね、 いや、だって時々変な格好してる人とかいるじゃないですか。なんかセーラー服を着てるじいさんとか。
ああ、そういうのもやっぱりいかんですか。
いや、ほら、まあそれはパフォーマンスである場合も多々あるんだけれど、やっぱ常軌を逸してるという部分ではちょっと普通じゃないわけだから。
あ、でも色気違いはやるかもね。
色気違い。
服装の気違いとかね。
ああ、すいません。俺もう福沢明だったらもう今汗が吹き出してるってことですね。
もう多分私ディレクターだったら、あの、CM ボタン押して
ますよ、もう。もうね、あの、塩川正十郎か、キラウエ優子かっていうね、もうね、
だってすごい、
あとはマリア智子かっていうね。
服装の人いるじゃないですか、うんうん、上柄で、下も柄とかさ。
それが、だから、狙ってやってるんだ
った
ら、
やってない、やってない、
もう狙ってない人がいるじゃないですか。それはやっぱりそうだと思いますよ。
あ、ね、なんかあなたのこう、変な声をかけられたこととかないの？なんか
声はないけど、うん、
声はあるとかね。飽きたないとかって。あ、そっちじゃない。べちゃって感じで。
いや、あれは、あれは違うと思うんですけど。
あれは違うじゃわからねえよ。あれは違うじゃわからねえよ。
電車の中で、多分、ちょっとほら、ちょっと、どっかが、ね、ちょっと、なんか。
あなたね、言葉選ぶと、わけわかんなくなって、普通にしてください。
なんですか、障害者の人だと思うんですよね。ちょっと、知恵遅れかどうかわかんないですけど。で、いきなりハサミを出して切り始めたんですよ。
何を？
何を？
いや、なんか包装紙
紙かなんか、
紙かなんかの、そういうの切り始め、でも電車の中じゃあれ危ないよ、絶対危ない、誰か注意しないかなとか思いながら。
じゃない、別
にしたらこれね、紙切り、
え、だって刃物とか、
例えばほら近くで
刃物持ってたら、いや、
だから隣の席のおばさんとかにね、あの、切っていきますので、じゃあ何があって、あ、藤娘ですね、
そう
ですだからさ、このように切っていきますっつって、で、はい、もう出来上がりました
って。自然ですよ。だって、急ブレーキかけたら絶対あれ危ないですよ。
黒い、あの、シートにペタって貼って、はい、これお土産にとかってやってたね、
紙切りをね。
林屋、なんて、省略
危ない。
いいんじゃないですか、それ、なかなかテクニックを発揮したね。もうあの、まあ一番、あの、インパクトが、もうやっぱ一言ですよ。こう、あの、さっきの、この人間どもめみたいな、こう、キャッチーな、ワンフレーズポリティクスみたいな。ポリティクスじゃないけど、俺、福岡で、こう、あの、ちょっと休憩してたんですよ、公園で。で、ベンチに座ってたんですよ。で、あの、5メーターぐらい横にもう一個ベンチがあって、そこに OL さんが二人こう、なんか、ランチかなんかで弁当を食べてたんですね。で、私、ただ、こう、ぼーっと座って、缶コーヒーかなんか飲んでたんですよ。そしたら、こう、向こう側から、あの、明らかにホームレスの、60過ぎの、なんか、もう、しょぼくれたじいさんが、とぼとぼ歩いてきて、で、俺の前をこう、通って、その、今度その OL さんの前行くじゃないですか。で、OL のところをじろって見て、で、こう、じろって見た後に、ああ、帽子や。っていう一言を言ったですね。これさすが九州ならでは、あ、すごいなと思う。
でも気違いじゃないでしょ。
でも気違いでしょ。あなたって聞こえるように言うんだもん、その、うん、そのお姉ちゃんたちを見て、
変態ってことでしょ。
変態というか、まあ性欲の塊、
変態の方が近いですよ、ね、
たまりにたまっていたのか、まあかわいそうなね、本当に、そういうことです、大変失礼しました。ということでございます。まあまあ、いますけどね。
結構、あの、なんていうんですかね、あの、地方は結構少ないというか、どっかに押し込められてる気がするんですけど、東京とか都市部に行くと、
まあ人が多いから、やっぱそういうのは、やっぱり、ね、あの、やっぱり出てきますね。あの、まあ、あの、害がなければまだいいんですけど、ね、やっぱでも、言われたら気分悪いし、やっぱそこら辺ね、なんか、で、かといってそういった人にエチケットだなんだとかって言ったって通用しないしね。まあまあ、あの、困ったもんですけども。しかし、本当にあの、なぜ落語家だったのかが気になるわけで。
本当に落語家だったらすごいですよね、なんかね。
これはね、実はこう、あの、快楽亭ブラックあたりが、
つけ身行くかなんかして
ね、やってたかもしれない、
握手しろっていうのがなんか、つながるんですよね。なんかね、つながるんですよね、それ。あの、落語家っていう、そのね、なんか演芸とこう芸能系の、その握手ってなんかちょっとつながるじゃないですか。
やっぱ、あの、テレビに出ない寄せ芸人だった可能性があるね。これは。だって江東区あたり住んでるでしょ。ね、どうだったんでしょうか。これなんか、監視カメラかなんかの映像があって、こう解析したら、実はあいつだったとかってのが出たら、笑うんですけどね。ということでございまして。さあ、続きましては、こちらは、初めていただきましたね。熊本は益城町からいただきました。51歳会社員ラジオネーム、バタバタママ。
ありがとうございます。
3ヶ月ほど前から FMC を聞くようになり、 今では職場や知り合いに勧めるようになってしま
う。勧めていいのだろうか。
いいんでしょうかこれ。
いいのでしょうか。
まあ、3ヶ月ぐらい前だから、まあ、あの震災の関係もあるんですかね、マシティでいらっしゃる、ね、お家は大丈夫だったんでしょうか、うん、さて、私は榎田師匠より2学年下のおばちゃんですが、中学生の頃から大のラジオファンになり、以来テレビよりラジオ、映画よりラジオ、最近では旦那よりラジオです。あ、旦那ずいぶんランクが落ちてしまったんですかね。ですが、最近ラジオを聞いて全然ときめきません。あの頃聞きまくっていた地元パーソナリティの皆さんも老齢になられ、もう顔が何人か浮かびました今。だからといって年相応の番組をやっているかといえばそうではなく、必死に若作りしたトーンで喋っておられるのが痛々しく感じてしまうのです。若い方も弾けていません。ズバリ言えばこじんまりしているって感じです。そんな時、震災ツイートを拾っている中で FMC に出会いました。明らかに、本音をビシッと言い捨てる榎田師匠のトークを聞いて全身に電気が走りました。大事なところなのでもう一度言っておきましょう。榎田師匠のトークを聞いて全身に電気が走りました。
死んじゃうよね。
私は発電所かっていうね。
死んじゃうよ。
あの頃ラジオブームと出会った時のショックを思い出しました。もうラジオブームって来ないんでしょうか。リバイバルは無理かなとか書いてありますね。追伸、押し入れに眠っているタムタムタイムや熊本ミッドナイトポップスのカセットテープを久しぶりに聞いてみようかなと思ったら、うちにはカセットデッキがないって書いてあるんで。もうそうでしょうね。カセットデッキもお持ちじゃない家はたくさんあるでしょうから、うん、押し入れの中に撮ってたライブラリーがもう聞けないっていう人も、うん、まあそういった人
も。でも電化製品に売ってるんでしょ。
だから今、
ちっちゃいやつコンパクト。
あとね、パソコンにつなげるのが出てる。直接パソコンで取り込んで、デジタル化もできますっていうのが、もう5000ぐらいで売ってますよ。うん、そうですか。タムタムタイム、
何ですか。タムタムタイム、
わかりません。
ナショナル、今のパナソニックですね、はい、が提供していた、はい、全国展開していたローカル番組です。全国で各局で作ってたんです、タムタムタイムっていうのを。だから熊本は熊本のパーソナリティが 4,5 人いて、 5,6 人いたのかな。タムタムタイム、10分ぐらいの番組だったです、毎日。
何です、情報番組です。
いや、ただのトーク番組ですよ。私が中学で最初にローカルで出会ったのはタムタムタイムだったんですね。で、あと熊本ミッドナイトポップスは江越哲也さんの代表的番組で、まあともかくこの熊本ミッドナイトポップスは聞いてないと翌日学校で会話にならない、っていうぐらいみんな聞いてたんで、なのでその頃、だからその本当に第2次か第3次かだと思いますけど、ラジオブームというのがありまして、その前のラジオブームの方がすごかったんですよ。だから日本放送のね、斉藤安光さんとかね、あそこら辺がやってたやつなんか、熊本でなんか収録やるっていう、ラジオの収録だね、収録やるってだけで数千人集まるみたいな、そんな時代ですよ。で、あとそのタムタムタイムの公開録音を月に1回だからなんだかやるっつんで、下通りのナショナルショールームでやってたんですよ。今のドコモですよ、米の蔵のところ、あそこでやってて、あそこにもう中高生が100人ぐらいその時にグワッて、もう、まあ俺もその中いましたけど、まあそういうやつで、今度のあれいつだっけな、深夜快速の木曜版で下通り実況っていうのやってますから、80年代実況っていう謎の番組やってますんで、新世界会館から、
どうですか、新世界会館、
今のパルコですよ。はあはあ、今のパルコって今も新世界会館なんですよ、あそこは。
名前が、
ビルの名前は新世界会館というビル、
うん、
昔から。昔新世界という映画があったんですよ。
でだってあそこの東横イン、東横じゃない、東急イン、あるじゃないですか、新市街の、あれも新世界ビルですからね。
あ、そうそうそう、だからその系列っていうかね。で、今新世界会館の前にいます。で、右手には今おもちゃの杉谷があります。笠間があります。
分からないでしょうね。
で、ちょっと歩いてみましょう。左手に竹下かまぼこが見えてきました。こちらに地下にキディランドがあります。上は上新電機ですっていうのが、 延々それをずっとあの寿屋が見えましたとかって言って、うん、それを延々あの花房知恵と二人で銀座通りまで歩いてみたんですけど、ちょっと実験的な番組になったんですけど、あのちょっとしたあのラジオ VR ですけど、
でバーチャルリアリティ
で、まあともかくその頃そのまあかつて大ブームが熊本だけじゃなく全国的にあったんですね。ラジオブームというのがあって、でそれのまあ第2次だか第3次だかがその1970年代半ばの、うん、ラジオブームということになります。でその頃はだから熊本ローカルであってもそれぐらいの、 あの影響力があったんですよ。でそれが今やもう完全に消え失せて、じゃあラジオブームがもう一遍来るかどうかっていう話なんですけど、来ませんね、うん、なぜかっていうとやっぱあれはもうね 2,3 年前になるのかな、あの大江 のルネディにやったスタジオに あれなんで来たんだっけ、女子高生が何人か来た時ですよ。あれはなんだっけ、あの劇団ひまわりの人だったかな、なんだかって なんか女子高生が仕事に来たんですよ告知に、うん、でその時に収録を終えた後に君らラジオとか聞くのって聞いたら、ああ聞かないですっつって、うん、で聞くとしたら時々FM のスクールオブロック、うんうんうん、あれをちょっと聞くぐらいで、うん、AM はって聞いたら、うん、ほぼ聞いたことがないって言って、うんうん、でだからもうこれはもうだからメディアとして死んでるなと思って、うんうん、じゃあ今ねそのラジコというのとかがあってですよ、ネットでラジオが聞けますっていうんだけど、さあそれでそこまでしてその彼女たちがそこに合わせるだろうかっていう、うん、でじゃあその合わせるための動機づけは何だろうかっていうのはやっぱ誰かねとんがったやつが何人かがそれを発見するんですよ、うんうん、で発見したやつがこれすごいぜって言って、うん、いろんなところで拡散する必要があるんですね。でところが今拡散の仕方って、うん、どうしたってツイートとかそういうあのいわゆるSNS になっちゃうじゃないですか。そうすると薄く広くなんですよね、うん、だから例えばそれこそPPAP みたいにさ、ああいったやつだったら結構薄く広くでも世界規模で外国から流れ、あっちはほら向こうから来ちゃってるわけでしょ。でそうすると一気にこう津波みたいに広がっていくから、一気に広がるんだけど、個人レベルで拡散するって言ったってせいぜい100が万に、うん、万がそれ以上なんないな、うん、万で推移するでしょ。そうすると1万ぐらいの数って何のブームにもなんないんですよね。でしかもそれがほら一つの地域に集約されていれば、うん、熊本の県内だけで1万って言えばそこそこなんだけど、全国になっちゃうと薄くなっちゃって、例えば TBS ラジオのなんとかって番組でこういうこと言っててこれが面白いよとかって言っててもそれをツイートしてていろいろ見てていろいろやってる人の数なんて知れてんだよね。だからそう考えるとこれはブームにするにはよっぽどのことが必要になってくると思うんですよ。それとよほどのパーソナリティとそれを育てるスタッフの力、うん、でそれを許容できる、うん、放送局の度量みたいなのが必要なんですけど、今のところその決定的に欠けてるのは放送局の度量ですよね、うんうん、でこれはその経営者の側に問題があって、その売り物、何度もこれも言いますけど放送局の売り物は番組なんですよ。だから番組が面白くなっちゃダメなのに、うん、なるべく金をかけないでくれと、うんうん、予算をかけないでいこうやと、うんうん、で内容が薄くなっても薄くなって構わない、全然安くなればいいんだからと。例えばそれまでね1時間、仮にですよ、うん、1時間5万円で作ってた番組がありました、うん、それを2時間作れれば、うん、その1時間あたり2万5千円になるわけですよ、うん、半分になる、これはよかったねって。でそれで内容が濃くなってれば別ですけど、うん、それは無理でさね。だからそうなるとやっぱりなんだかんだでいい番組ってのは減っていくし、でやっぱり過激なことをやっぱりどっかで言わないかとことには注目されないんですよ、うん、でその証拠に何だっけ、バカな農水大臣は山本農水大臣ですか、うんうん、ねバカなことばっかり言ってるじゃないですか。でもね人僕は全然褒めませんけど、バカな発言のおかげで有名になれたでしょ、うんね、それまで全然無名で、うん、それは確かに人の娘婿は超有名人ですから、うん、長女の婿が誰だっけ、なんとか新さん俳優の、うん、前新って言ってた人、うんうん、
ああ、
でしょ、
うん、
で
かっこいい人ね。
で次女の婿が鈴木一馬でしょ、うんうん、 あの元モデルで俳優の、だからあの向こうは2人とも有名人だね、はい、で本人は無名じゃないですかほとんどね、うんうん、山本なんて知らない どっから湧いて出てきた議員だかもわからなかったのが、うん、今回のバカな発言で急に有名になっちゃった、うん、それまあ TPP のせいもあるけど、うん、でやっぱねあの無名のやつが有名になるためには多少のねリスクを負わなきゃダメなんですよ、うん、ね。であのそれはメディアもそうで、やっぱりあのどっから出てきたかわかんないやつがあの注目されるにはちょっと過激なことをやるとか、で過激なのっていうのは例えば人の悪口を言えばいいとか誰かが傷つくようなことを言えばいいっていうあのトランプ流のやつじゃなくて、あの他のなんかもうちょいやんなかった手法をやってみるとかっていう、だからあのこの1970年代のラジオブームでドーンといきなり出てきたのが例えばタモリさんですね。でタモリがいきなり出てきた時になんじゃこりゃと思ったのは、やってることが今までやったことがないものをこういきなり見せてくれたわけです。で、これは面白いぞになってきて、例えばそれが最初、花もげら語という謎の言葉であったり、あるいはそのもうちょっと後になってからは、つぎはぎニュースという NHK のニュースをね、NHK のアナウンサーすべて平板で喋るから、ね、あの、文節で切って、つぎはぎをしちゃうと、わけわかんないニュースが出来上がって、それが自然に聞こえちゃうわけですよ。ね、でそれをカセットテープで編集したやつをあの送ってくれって言って、リスナーがみんな送ってきて、で NHK のニュースをへのかっぱで流してて、俺聞きながらいいのかなと思ったけど、案の定誰かがチクって、ね、NHK から抗議が来てそれは打ち切られるんですけれど、でもそういうようなこともあって、でやっぱ今までにないあのこれやっていいのかなってスラスレをちょっとこれだから地雷原なんですよ。地雷原に 一歩か二歩入る番組をやっぱりやってたんですよ。でそれをねやってみようっていうスタッフと、やらせ、とりあえずしばらくやらせてみろやって言っちゃう、うん、その上層部がいて、でそれでこそあのラジオは僕は弾けるんだと思うんですけど、ともかくあのラジオの現場で僕のその現場ずっといましたから分かりますけど、本当上層部っていうか偉い人がともかく冒険するなと、トラブルにだけはなるなと、トラブル回避っていうか、もうだからこじんまりとしちゃうで、だから特に若いスタッフが冒険しちゃうと下手すると干されるわけですよ。局の社員は別ですよ、あの正社員だから、でほとんどの場合バイトみたいなもんじゃないですか、そこで切られたらもうそこで生活が切られちゃうわけですよ。だからもんだからそんなんできませんよって言って、みんなびくついてしまうという状況が成り立ってて、で昔ももちろんバイトとかいっぱいいたんですよ、あのフリーランスもいたけど、その時局のプロデューサーとかが、俺がケツ持つから何やれって行けっていうふうな人がうじゃうじゃいて、俺の時みんなそうだったんですよ。だからやってたんですけど、それがやっぱりバブル崩壊の頃ぐらいから本当にこじんまりとしちゃって、放送局自体が番組で飯を食うんじゃなくて不動産で飯を食うような、なんとか住宅店とかをやって金で食っていく、でますます萎縮していくというスパイラルですね。だから
今はなんかあのこう放送局のバイトがですね、若い人が全然来なくなって、高齢化してるんですよね、バイトが。
だからやめられないんでしょうね。やめないでくれっていうね、だってね、俺んとこにも来るからね、あの熊本じゃないですけど、要するにほら ある程度そのスキルが分かってる人たちがいるじゃないですか、そう足らないから、いつものバイトの倍出すから、あの東京まで来て手伝ってくれないかなんて話はよく来るんですよ。で、本当に困った時は行こうかと思ってますけど、で、だからそれぐらいだから、言ってみれば、若い兵隊がいなくて、俺みたいなロートルの、子さんの中、もう予備役の軍人まで借り集めないと、現場が成り立たない状況にひょっとしてなってんのかもしれないですね。だからこれは偉いことで、なあ、まあその FMC も高齢化著しいということを考えると本当に他人事じゃないですね。まあね、どうなんでしょうかね。まあもちろんあの元気にやってらっしゃる方もいらっしゃるし、年相応で例えば私が大好きな名古屋の坪井則夫先生なんかはですよ、まあその若い頃の坪井則夫があって、中年の時の坪井則夫があって、で現在のもうだいぶそのまあ、まあ、年寄りじゃないけどね、あの人若いおかしいですけど、でもまあ今の現在の、ね、あの年齢の坪井則夫をちゃんとやってるわけですよ。だからそこをわきまえてやるっていうのは、今このねバタバタママさんが書いてあったように、都市相応の番組をやるっていうのは僕は大事だと思ってて、でないと等身大じゃないじゃないですか、 その無理した番組は絶対おかしいですよ、うん、俺は素でやってるんだっていうのはラジオなのに、うん、変な演じ方をしちゃダメで、うん、だから例えば永六輔さんとかがね、その若い頃と中年の頃と老人になってから、うん、で最後死ぬ直前まで、うん、やっぱそれぞれやっぱ基本的な、うん、あの姿勢は一緒、うん、一貫性はあるかもしれないけど、やっぱ言葉のトーンだとかどんどん変わってきて、うん、あのスピードも変わってきて、それでいいんじゃないかなと思うんですけどね。だから無理しちゃダメだなと思いますね。だから現に QIC だって、うん、だってもう昔の20年前の QIC とか、うん、あの時々あのデータがうちありますからね、うん、あの聞いてみるともう俺のスピードが全然違うもの、うん、ものすごいスピード感で喋ってますからね、しゃべくり漫才みたいな感じ。しかもほらあのアシスタントがその頃女子高生とかでノリのいい子ですから、うん、であの私の喋りをあの急にあのわけわかんない質問で止めたりする女はいなかったですから、その時はだからこうあの本当あの小気味よく餅をついてるような感じで、あのペッタンペッタンペッタンペッタンみたいな会話だったんですけど、今はこうペッタンあっていうなんかなんかあっていうのが入るので、あのなかなかね進まないですよ、まあ、ゆっくりはなりますけど、まあそんな感じですかね。でも、まあ、どうなんでしょうね、ラジオブーム来ますかね、
そういえばこの前あの、今日か、あのニュース見てたら、あのソニーのその銀座のソニーのビルがあの建て替える壊す前に、なんか1年ぐらいそのソニーの製品の古いやつから全部並べるそのイベントをやるらしいんですよ、で今日は初日だったのかな、なんかそれでその平井社長ですかね、社長がこうラジオを持って出てきて、
トランジスタラジオ、
でも、短波ラジオだったかな、
短波ラジオ
で、それなんかその、あのその子供の時かな、その ラジオを聞いてて、あのお小遣い貯めて買ったのがこれなんですみたいなのやって出してたんですけど、とかこうですね、なんか
じゃあスカイセンサーかなんか持ってきたんですかね、
かなと思うんですよね、あのちょっとこうダイヤルがいっぱいついてるようなタイプだと、お小遣い貯めて買ったって
5000キロくるですかね、私も思ってますけどね、
あれをこうその懐かしそうにこうやってたんですけど、その姿がなんかちょっとなんていうんですか、懐かしい
ようになって
しまってる、なるほどね、
あの NHK でやってるドラマで阿部寛さん主演の、あれですか、嗅覚捜査官スニッファーですか、あれを見てますとね、実はちょっと気になるカットがあるんですよ、香川照之さん演ずるあの、なんですか、あの一人もんっていうか、母ちゃんと二人で住んでる独身男の刑事ですけど、彼の家ですよ、その家の壁にですね、あのいろいろこのなんか自分の好きなものが飾ってあるんですよ、そこに、ナショナルのクーガー115が置いてあります、だからあの香川照之演ずる刑事は元 BCL マニアですね、そういう設定だってことがチラッと見て、あの今度皆さんあのご覧になる方がいたら、必ずあの部屋のシーン出てきますから、あのお母さんが誰か、あの吉行和子さん、がやってて、でそのちょっとコミカルなシーンがあるんですよ、そこで壁を注目してですね、クーガー115が置いてあります、あのこうなんすか、なんとかダイヤルって言って、あのアンテナがくるくる回るんですよ、あれもなかなか良かったんですけどね、さあそんな話で、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。